イギリスの首相が在任45日で辞任することになりました。私の勤めた仕事で45日で職を辞した経験はありませんが、ある意味勇気のいる決断だったと思います。主催官でその話になり、イギリスの首相は定期的に国王に国内情勢を報告する務めがあるんだよと話していますと、話は王位継承の問題にも広がっていきました。チャールズ国王、現在の国王の後継者はウィリアム王子だと思うけれども、どうしてウィリアム王子とヘンリー王子ではあんなに髪の毛に差があるのだろうという話になりまして、で私が例えたわけです。まかないに雇ってるということで、以前才能らに家族にこう顔合わせに行ったんですが、その顔合わせに行った時に私の弟にもあったでしょう、私と弟の髪の毛のようなものだと例えましたら、およおと納得されまして、私はあまりにもすんなり納得したのが正直ムッときました。そういう話です。例え話は内容を的確に理解するものであれば、この例えでなければならないという縛りはないと思います。まさに今週の福音朗読箇所の例えがそれに当てはまるでしょう。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。この二人の組み合わせは他の組み合わせでも当然良かったわけです。むしろ例え話よりも深く掘り下げなければならないのは、18章9節冒頭の自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々、むしろこちらの方をもうちょっと考えないといけないと思います。イエスがなぜうぬぼれている人を相手になさるのか、その辺の事情が私はっきりつかめませんでした。でそこでたまに参考にする翻訳のズレの問題かなと、そこに当たることにしました。でこういう時に私が使うのはギリシア語聖書に英語の直訳を当てて説明している本です。でそこには18章9節のギリシア語本文を次のように英訳しています。 He also spokeThis parable to some of those having relied on themselves, that they are righteous and despising the rest. まあ皆さん英語ペラペラなので説明しなくてもいいと思うんですが、うぬぼれてという部分が relied on themselves という表現になっています。ここで私は合点がいきました。Rely on myself。つまり、自分により頼む人を教え諭すために、イエスは今回の例えを話されたということです。例え話に登場するパリサイ派の人は、完全に自分に頼った祈りを唱えています。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は収入に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。生活態度は完璧でした。これに対し、徴税人は、自分に頼ることができないと絶望しているので、完全に神により頼んで祈っています。 神様、罪人の私を憐れんでください。当然、自分により頼む人の祈りよりも、神により頼む人の祈りが義とされるのではないでしょうか。別に難しい話をしなくても、神はたくさんの祈りを毎日、毎瞬間聞かされているわけです。ですから、自分自身により頼んで祈っている人の言葉は、もう右から左にどんどんどんどん流れていって、神様は気にも留めていないのではないか。自分自身により頼んでいるわけですから、その祈っている人には神様も必要ないと言えるかもしれません。で、そこで振り返って、私たちの祈りはどうでしょうかと考えるわけです。私は誰により頼んで祈っているのでしょうか。特に何かを背負っている人、上に立つ人や家族を背負っている人は、自分自身に頼って祈るべきでしょうか。もっと踏み込んで言うと、自分自身に頼って生きるべきでしょうか。ついこの前の話です。晩の祈りに、晩のロザリオの祈りに一緒に参加しまして、まあ真面目にロザリオを唱えていました。すると、ルカ福音書、72人を派遣する、この箇所がふっと思い浮かびまして、でその中の10章7節、その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい、という引用と、その解釈と言います。こう考えたらいいのではないか、という、そういう照らしがですね、セットで天から降ってきたんです。全く新しい解釈、気づきが与えられました。まあ、ここでは話しませんが、ありがたいなと思い、すぐにスマホでメモを取りました。自分自身により頼んでロザリオを唱えていたら、こうはいかなかったでしょう。あの時に限って言えば、神様私を憐れんでくださいと祈っていたのだろうと思います。祈るとは生きることなのかもしれません。自分自身により頼んで生きていても、かつて謳歌していた若さは失われ、体力も衰え、出会った人の名前すら忘れてしまう始末です。こんな頼れない自分に頼って生きていくには、人生はあまりにも長すぎます。むしろ神に頼って生きるなら、長い人生の中で何を失っても恐れる必要はありません。祈りはそのことを体験する大切なひとときなのです。今からでも遅くはない。私が私自身により頼む祈りしかしていないというなら、してなかったかもしれない、知れんなと、そう思うなら、すべて横に置いて出直しましょう。今まで見下していたあの人、この人が、ひょっとしたら私に神により頼んで祈る姿を教えてくださるかもしれません。